先週私たちはペンテコステの礼拝を守りました。聖霊なる神様がこの世に下る、神様がこの世に働きかけるというのであれば、私たち人間の側には少なからず反応が起こってきます。そもそも私たち人間が生きている地上とは全く異なる天から突入してきたものがあるわけです。そこは少なからず地上で自分の生き方に安心して暮らしている私たちにとっては、何かしらの波風が立つことになります。でそもそもイエス様がこの世にやってこられた時もそうでありました。イエス様が誕生、その予告があった時、また実際に誕生した時、それは確かに天の世界が私たち人間の世界に突入してきた、天使たちが現れ歌を歌う、そのことが何よりも示しております。ただ天使はそもそも神様を賛美するための特別なものですからいいんですけれども、私たち人間ですよね。神様の働きかけがあったとき、私たち人間は必ずしもそれを素直に、神様素晴らしいと褒めたたえる形で受け止められるとは限らない。むしろ逆に、なんじゃこりゃと違和感がある。自分たちが慣れ親しんだ考え方だとかとは違うわけですから、そのイエス様に対して反感を抱く人たちもいた。これは福音書を素直に読めばそう書いてあります。挙句の果て、そうした人々の敵意が大きくなって、イエス様をこの世の死刑の方法で亡き者にしようとするところまで追いやってしまうわけですからね。本当に神様からの働きかけがあったとき、人はそれを拒否したい、そんなものはないものとしてしまいたいという、これも自然な私たち人間の心の反応であるわけです。ただまた一方で、しかし素直に地上のものだけで私たちは生きていけない、神様の恵みも必要としているんだ、そうした時に神様からの働きかけを素直に受け止める反応も人々の間に生まれてくる。イエス様のいろいろな言葉や技に対してもそうであります。同じように聖霊が下った時、そして集まっていた弟子たちが外国語で神様のことを話し始めたとき、あの人たちは酒に酔ってるからこんなことしてるんだと、聖書がまずそういうふうに弟子たちの働き、ひいては聖霊の働きをあざける者もいたっていうことを明記しております。ただ一方で、その後ペトロが説教を語り、今日の聖書箇所ではその聖霊の働き、弟子たちがイエス様の教えを引き継いで語る、イエス様の働きを引き継いで弟子たちが動き始めた時、それを素直に受け止めた人々の反応が今日の新約の聖書箇所であります。使徒言行録の一章八節では、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そして少し省略しますが、地の果てに至るまで私の証人となる、イエス様の証人となる、このように約束されておりました。またイエス様ご自身が、自分が地上を離れた後、 聖霊を下す、そのような約束を与えられましたが、その聖霊はあなた方が信じる者たちが、たとえ目の前にイエス様がいなくても、イエス様はすでに天という私たちが達し得ない世界に帰ってしまったとしても、イエス様のことが分かるようになる。イエス様が地上で弟子たちに教えたこと、それが本当にあなた方に分かるようになる。そのために聖霊を送るのだ。そのようなことを約束してくださっているのです。ですから私たちは聖霊を受けた教会によって神様からの働きかけを受けている。で、私たちがそれに反発する形ではなく、素直にこれを受け止め、賛美するような形で受け止めたいと願うものであります。イエス様のことが分かる。ただこのイエス様というのが本当にどういうお方なのか、福音書を調べてみれば、ヨセフの子だという人もいますし、ユダヤ人の王、そのように言う人もおりました。で、これらは決して間違った答えではないです。ただイエス様がすごい奇跡をしている、知恵に満ちた言葉を発しているけれども、あれはヨセフの子じゃないか、ちょっと言葉が悪いかもしれませんが、たかが大工の子じゃないかと。それこそ現代と違って文字が読める人も多くはない、普通に肉体労働をしている漁師たちや大工が普段から本を読むなんてことはなかった時代ですよね。それがきちんと聖書に基づいた、教育を受けて聖書も読むことができるラビたちよりも立派な答えをしている、それがおかしいから反発する形で、あれはイエスというやつは、私が言ってるんじゃないですよ、イエス様に反発する人がいてですね、イエスというやつはヨセフの子じゃないかと。で、また本当にイエス様を亡き者にしようとした者たちが、これはユダヤ人の王だ、それでイエス様を突き上げ、罪に定め、死刑にしていったわけであります。ただイエス様が本当にこの世をしのぐような王である、またそれでありながら人間の、当たり前の人間に生まれたという、ヨセフの子やユダヤ人の王という答えも決して間違いではない。ただ聖書でこれはイエス様に反発する人たちが発する答えとして出てきているんだということは踏まえなければいけない。本当にイエス様は誰なのか、イエス様のことが分かるっていうことはどういうことなのか。イエス様が弟子たちを前にして、あなた方は私のことを何者だというのか、このように問いかけた時がありました。で、弟子たちは最初、洗礼者ヨハネだと、旧約の預言者だと、エリアがよみがえったのだと、そういうふうに言っている人たちがいますよとまずは答えたわけですよね。けれどもそこで重ねてイエス様は、あなた方は私のことを何者だというのか。イエス様から問われているのはこのことです。ヨセフの子もユダヤ人の王も間違った答えではありません。けれどもそれすらイエス様に反発する その人の反応としてそういうことができるわけですよね。イエス様のことが本当に分かってイエス様のことを正しく言い表す、それは記述式のテスト、そこで正しい答えを私たちが書くような形では答えられない。むしろ、入試だとか会社の入社試験でよくありますけれども、面接があって、そこでね、面と向かって当の本人から答えを引き出す、そのような形でこそイエス様のことを正しく言い表せる。イエス様から、私は何者であるのか、そのイエス様を前にして、あなたはと、ここで正しい答えが何なのかというのは、マタイによる福音書を読んでいただければ分かりますけれども、あなたこそメシアだと、救い主だと、生ける神です、生ける神だと、そう答えるところにイエス様と正しく向かい合う道筋が出てくるわけですね。ただ、ペンテコステの前にイエス様は天に帰ってしまいましたから、今私たちはイエス様の前で面接を受けるわけには決していきませんけれども、イエス様は自分がいなくなった後、聖霊を送ると約束してくださった。そしてイエス様のことがきちんと分かるようになると、そうした約束を与えてくださったわけですね。教会はイエス様のことを述べ伝えていきますけれども、それはただ正しい答え、それを世に伝えていくというだけではない。イエス様ご自身が弟子たちを前にして正しい信仰告白を導き出したように、教会はその役目を継続していくものであります。私たちは自分が理解したからといって正しくイエス様のことを言い表せるわけではありません。そもそもイエス様っていうお方が私たちには把握しがたい、神様と等しいお方であるわけですからね、私たちには到底把握もしえないけれども、このお方が私たちの隣人となってくださった、本来把握しえない神様を私たちは隣人のように親しく交わることができ、そのお方を知ってゆくことができるようになるのです。神様のことを私たち信仰者ともいえども、私たちが信じてるからといって神様のことを正しく言い表せるか、そんなに神様はちっぽけなお方じゃないわけですよ。けれども、そのお方との結びつきが私たちにはある。だから私たちは神様のことを語り伝えていくことができるようになるんです。恋に落ちるとき、誰かと恋に落ちるとき、そこで何かしらの言葉や行いはあるのかもしれませんけれども、相手のことを事細かに知って、どこで生まれて親が誰で年収がいくらでとかっていう身辺調査のようなことを全部知って、私たちは恋に落ちるわけではない。むしろ恋に落ちた後、その当の相手のことをより深く知っていって、一番最初の何かしら生まれた結びつきですよね。目と目があっただけでも赤い糸を感じるようなことがあるかもしれませんが、その結びつきがどんどん太く強くなっていく。神様に対してもそうである。神様のことをいくら頭で理解しようとしたとしても、私たちは十分に そのことを捉えられるわけではない。けれどもイエス様を通して私たちは神様と親しく交わることができるようになった。その結びつきがあるから私たちは神様のことを徐々に知っていくことができるのです。神様と全く同じ神様がお持ちであるものをそのまま子ですね、親と子は一段高い低いの、そういうことを言い表すのではなくて、お家制度の時代の親子ですから、親が持っているものを子が全て引き継ぐ。イエス様のうちに神様の全てはある。そのイエス様が地上で私たちに神様のことを、ご自分のことを伝えてくれた。そのイエス様のことを今私たちは聖霊によって受け止めることができるのです。ですから私たちは神様のことを知ってゆくことができる。私たち自身で神様のことを受け止めようと思えば、時には反発したくなるようなことも出てきます。私たちは依然肉を持っていて地上に生きているんですから。けれども聖霊が下って教会が誕生した。その教会はイエス様というのはどういうお方であるのか、それを地上に罪のうちにある私たちに問うていくところであります。イエス様がかつては面接してくれた。けれどもそのイエス様は今地上におらず、今は教会がイエス様というお方はどういうお方であるのか、また父なる神、聖霊なる神というお方はどういう神様であるのか、このことをきちんと教会は解き明かすんです。そして何かしらのきっかけがあり、イエス様は私の救い主だ、神様を信じたい、そう願い教会に来る人々は教会が解き明かす言葉にアーメンを言う。その時イエス様のことを正しく私たちは言い表すことが可能になります。そうして信じた私たちには一つの印が与えられます。神様があなたは私のものだ、その保証のシールを私たちに貼り付けてくれるのです。私たち人間の側が信じて神様を信じたのであれば、また私たちが信じられなくなった時に神様から離れてしまうかもしれない。しかし教会は聖霊の働きによってイエス様が問いかけたのと同じように、皆さんにイエス様が誰であるのか、神とはどういうお方か、その救いはどんなものであるのかということを解き明かし、アーメンと私たちが答えるのであれば、そこに神様とのつながり、消えることのないつながりが生まれるの。教会で信仰告白をした者は洗礼という儀式を受けることができます。そこでは水の印を受けますけれども、それによって私たちがこの世の生まれながらの罪には死に、新しく神の国に生きる、神様の世界の住民と新しく生まれ変わる、そうした保証が洗礼で与えられるのであります。ペトロの説教を聞いて悔い改めた者たち、その素直な反応が洗礼につながり、そしてまた聖霊を受ける、かつてのイエス様と同じように反発する人もいたけれども、それを素直に受け止めるところに 神様の恵みは私たちの間で増え広がっていくものであります。先ほど稽古牧師に読んでいただいた旧約の聖書箇所、短い部分でありましたけれども、また改めて少し長い範囲で家に帰って読んでいただけたらとも願っております。ダビデが神様のために神殿を建てようとしたとき、それはダビデがすることではないと、その子供であるソロモンの時代にその御業を成し遂げられると、預言者ナタンからの答えがあったときですね。で、そこではダビデの前の王様サウルからは慈しみを取ったけれども、ダビデとその子孫からは慈しみを取り去るようなことは決してしないという神様の約束が与えられているわけです。サウルから慈しみが取り去られるというのはちょっとかわいそうな気もいたしますし、周りの人のことを聞くがゆえにね、神経症に至ってしまったようなサウルですから、同情の余地は現代人からしたらあるんですけれども、ですが神様はダビデの家を選んだ、そしてそのダビデの子孫から慈しみを取り去ることは決してしないのだ、そういう約束がここに明記されていることをまずは踏まえましょう。そして新約の一番最初、マタイによる福音書の一章を見ていけば、イエス様がアブラハムの子、そしてまたダビデの子として生まれたということが語られております。そしてそのイエス様に私たちはつながるから、ダビデに与えられた取り去られない慈しみの約束が私たちにも与えられているものであります。神様がこの世に働きかけるとき、人の思いやこの世の習わしではそれに反発したくなることも当然であります。しかしそれを素直に受け止める道として教会が建てられ、私たちの信仰が公にも言い表されていく、それが認められて洗礼が与えられるとき、神様の慈しみは決して私たちから取り去られはしない。私たちが疑うことがあるとしても、あるいはどんなにボケて神様のことが分からなくなるようなことがあるとしても、洗礼を受けているイエス様との結びつきは実際の血肉のつながり、血筋よりも強く私たちのところにつながってるんですから、私たちがどんなに何かができなくなっても、何かが分かんなくなっても安心していていい。教会でイエス様のことを、神様のことを知ることができた私たちには、決してその慈しみや恵みが取り去られはしない。その安心のうちに生きてまいりましょう。祈りを捧げます。天の父なる神様、私たちは自分の熱心さでは決して神様につながることはできません。イエス様がこの世に来られて、私たちの隣人となって、この唯一の中保者によってこそ罪人も神様と仲直りし、神様の愛を受ける道が開かれています。私たち一人一人ともつながった、そのつながりにおいて、神様の義と愛があふれ出ますように、限りのない慈しみを受けることによって、この世のどんな不幸にも困難にも負けることがなく、希望を持って生きることができますように。このお祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。 アーメン。